32ページ、私たちの健康、肺炎球菌ワクチンについて、朝霞地区医師会、町田豊。肺炎予防をしましょうという内容の製薬会社のテレビコマーシャルをご覧になったことがある方は大勢いらっしゃると思います。また、肺炎球菌ワクチン接種の助成を受けることができる旨の書類が市役所から届いた方もいらっしゃると思います。今月は肺炎球菌ワクチンについてお話しします。肺炎は以前から日本人の死因で上位に位置しています。長らく悪性新生物、癌、心疾患、心筋梗塞など、脳血管疾患、脳梗塞などに続き死因第4位でしたが、平成23年には脳血管疾患を抜いて死因第3位となりました。男性の方が女性と比べ肺炎で亡くなる方が多く、特に90歳代の男性では死因の第1位は肺炎です。肺炎は細菌やウイルスなどの病原体が鼻や口から体内に入り、喉を通って肺で悪さをする病気です。様々な細菌やウイルスが病原体になりますが、その中でもその頻度や病原性からも、重要度が高い原因菌が肺炎球菌です。肺炎球菌は成人、特に高齢者の肺炎の原因になることがしばしばあります。ところで、肺炎球菌という名前の菌ですから、肺炎しか起こさないのでは、肺炎はお年寄りに多い病気だから子供は感染しないのでは、と思う方がいらっしゃるかもしれません。ですが、肺炎球菌は髄膜炎、貧血症など入院治療が必要な侵襲性肺炎球菌感染症を引き起こしたり、中耳炎や副鼻腔炎の原因になるなど、子どもも感染することがあります。ですから、高齢者が肺炎球菌感染症にかからないようにするのはもちろんですが、子ども、特に乳幼児がかからないように予防することがとても大切です。身体の中に入った肺炎球菌はどんどん増えていって悪さをしようとしますが、人間の身体はもともと備えている防御機能で肺炎球菌が増えないように抑えようとします。それを強力に手伝ってくれるのが肺炎球菌ワクチンです。肺炎球菌のワクチン接種が日本で始まったのは1988年で、実はかなり前のことになります。1992年には、脾臓摘出患者さんの発症予防を目的に、保険で一部適用になりました。現在は、全国で高齢者65歳以上、並びに60歳から64歳の一部の患者さんへの公費一部負担による定期接種が行われていますが、日本初の高齢者への公費一部負担は、2001年に、北海道旧瀬田名町が行いました。2014年度から2018年度の間は、年齢が5の倍数になる65歳以上の方で、過去に1回も接種を受けていない場合、自治体による一部負担制度を利用して定期接種を受けることができます。以前は一度接種すると、それ以降の再接種は認可されていませんでしたが、2009年以降は、接種5年経過後の全額自己負担による再接種が認可されています。小児への肺炎球菌ワクチン接種は2010年に開始されました。現在は DPTII-PV ワクチン、ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化、ポリオの混合型ワクチンや、MR ワクチン、麻疹、風疹、混合型ワクチンなどと同様に定期接種の対象ワクチンになっています。肺炎球菌ワクチン接種は他のワクチン同様、注射部位が腫れたり、接種後にだるさを感じたり、副反応が出ることがあります。しかし、ワクチン接種により、非侵襲性肺炎球炎感染症にかかる危険性が下がることは、海外でも報告されています。接種対象になる方は、主治医とよく相談をしてください。 朝霞地区医師会、電話 464-4666。